北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、7月前半配信スタートでございます。7月に入ってね、もう夏真っ盛り、梅雨、何どうなってんの最近の天気。なんかね、これを撮ってる時期はね、梅雨とは思えないくらいね、晴れて暑くなってますけど、今は梅雨戻ってるんでしょうか。ちょっとね、不安になりながら喋っておりますが、でもね、なんか梅雨時期なのに、なんかよくわかんない晴れた日がね、最近続いてるんですよ、これ撮ってる時は。で、こんな時にね、なんなんだけど、まあ、晴れてたからいいかっていう話でもないんだけどさ、自分がね、めちゃめちゃなんか小心者で事なかれ主義のなんか小市民なんだなーっていう出来事がございまして、皆さん多分お買い物ね、いろいろすると思うんですよ、スーパーとかでね、食料品とかね。私もね、この間スーパーでスパゲッティをね買いに行ったんですよ。 500g とかなんかあるじゃないですか、1キロとか、確か私買った1キロのやつかな、まあ、そこそこ入ってるやつ、あれと、あとそのパスタ用のソースとをね、カゴに入れてね行ったんですよ、あのレジまで。で、今って結構セルフレジいっぱいあるじゃないですか。で、まあ、私もね、全然そんな人にやってもらわなきゃいけないとか思ってないんで、セルフレジ行ってよし、バーコード読み取ってお会計しようと思って、パスタソースピッてやって、で、まあ100いくら200円とか出て、で、次スパゲッティをねピッてやろうと思ったんですけど、その瞬間にね、あることに気づいてしまったんですよ。そのね、私がその店頭で手に取ったスパゲッティのちょうどバーコードの部分が破れてて中身見える状態になっててうわーっと思って、あ、これはどうしたらいいんだろうと思って、なんかねえ、そのさ破れちゃってるわけじゃん、もう多分品物としてさ、お店もきっと使えないだろうなと思い、まあねえ、で、じゃあ店員さんに言うかと思わなくもなかったけど、でも店員さんに言ったところでね、そのただその廃棄かなんかなっちゃうのかなとかも思って、結局ね、その言うのもさ、勇気がいるというか、ちょっとねしないとさ、なかなか店員さんにそんなこと言えないじゃん店員さんにも迷惑かけちゃうかなとか思ってだから小市民なトンボは穴開いてたけどそのまま会計しちゃったまあ何もないと思うしね、そんなスパゲッティにさ穴開けてさ毒入れようなんてやつもいないだろうし、乾麺にねよもや乾麺に、なんでどうせちょうどねその日食べようと思ったスパゲッティだし、もうすぐ食べるしね、いいかなと思って買ってね普通に食べて何ともなかったからね、いいんだけどまあね思うねあー、自分ってすげえ小市民だなってでも本当に安心してください、パスタは美味しくいただきましたそんなね、なんかこの30後半になってね、自分の小ささを知るそんな毎日でございますそんなわけで、この2人にメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。 ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、始まりました。トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私がですね、その時々だったり時期ね、今回だったら7月とかね、その辺にまつわったナレーションの原稿を作ってきて皆さんにお披露目しちゃう、そんなコーナーとなっております。そして今回最初に作ってきましたのは、7月のね前半のある、記念日、もう私記念日好きだからある記念日にちょっとまつわった話ではあるんですけど、あるね果物に、ある日本原産の果物に関わるけど、ちょっとナレーション自体はね、なんか勉強になりそうな感じ、ちょっと賢くなれるかもしれない、そんなナレーションをね作ってきましたんで、ちょっと一回聞いて賢くなっていただこうかと、ね、少なくとも私は全然知らなかったから、私レベルの人はこれを聞いて賢くなれるはず。もちろんね元からしてたよっていう人もいっぱいいると思うけど、ぜひよかったらね聞いて、私レベルの人たちはちょっとね知識を増やしましょうそんなわけで聞いてください。どうぞ。石の細胞と書いて石細胞。無生物で硬い石と生物を構成する細胞。この石細胞、一体どこにあるかわかりますか？地面にある石を形作る構造の名称？それとも人体の一部に存在する細胞の一種なのか？実はこの石細胞、皆さん大好きなあの果物の美味しさの秘密を握る細胞だったのです。独特なシャリシャリとした食感とみずみずしい甘みで愛される梨。梨の特徴ともいえるシャリシャリ食感を作っているのが石細胞なんです。はい、というわけで聞いていただきましたね。ある果物とはね、梨の話だったんですね。今回記念日何月何日だみたいなの言わなかったけどね、言ったらすぐ分かっちゃうかなと思って言わなかった7月ね、7月の4日ね、74だからね、それで果物って言ったらねすぐバレちゃうから、梨だって、なんでね言わなかったんですけどね、私今回これね作る、この文章作るので知ったけど、石の細胞って書いて石細胞よ。石細胞が梨の中にあるなんてびっくりじゃないなんか、ね、到底そんなイメージじゃないじゃん。シャリシャリっとしたあの感じが石細胞っていう、その植物のなんか細胞壁がなんかより硬くなったような細胞なんですって。それがあることによって、シャリシャリシャクシャクっとした梨の独特の食感をね生み出してくれているということで、みんなあの美味しさは石の細胞のおかげだったんだぞとね、私レベルの人たちは今日これでね感動を覚えていただければ嬉しいなと思います。で、ついでにね、最初このナレーションする前に言ったけどさ、梨って日本原産だったんだね。洋梨はもちろんね、西洋の方から伝わった梨なんで向こうの原産だけど、我々が普通に食べてる梨って昔からあったんですって。そのリンゴとさ、よく比べられるじゃん、形似てしね。だけどリンゴなんか なんだったかな、マジで200年とか、リンゴの歴史なんて200年とかそこら。で、日本のリンゴの歴史は200年かそこら。だけど、梨はもう縄文とか、そんな時代からあったんだって。なんか、日本で普通に原産として、ある、その、甘味というかね、果物って、なんか、大体が中国とかから来てるものが多くて、本当に日本原産、本当に縄文とかの時からあるのって、栗と梨くらいらしいよ。ねえ、なんかさ、ねえ、なんか、そんなんしかなかったのみたいな。しかもその2つって思うよね。なんかそんなにさ、まあ、栗はまだしも、梨ってさ、あんまり日本っていうさ、イメージあんまりないじゃん。ね。だから日本をね、これから大事にしていこうと思ったらね、梨を食べましょう。リンゴも美味しいけど、梨もみんな大好き。ってなわけで、もう一個、ナレーション作ってきております。もう一つは、7月の12日の記念日にまつわるナレーションとなっております。まこれは言っちゃおうか。7月12日はね、洋食器の日となっておりまして、その西洋のね、食器の日となっております。なんで7月12日が洋食器の日かと言いますと、712でね、ナイフの語呂合わせで洋食器の日というわけでね、ナイフにまつわるナレーションを作ってきましたので、こちらも聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。
アウトドア人気の影響から、キャンプなどで使う折りたたみナイフが注目を集めている。折りたたみナイフ1本で木の枝切りからクラフト作業、釣った魚をさばいて調理にも使える。さらにはナイフでお肉を突き刺して、そのまま焚き火で炙っていただく。そんなワイルドな使い方だってできてしまう、タフなハイエンドモデルがクロートユーザーには受けている。もちろんお値段は張るが、初心者には刃物はこれ一つあれば OK という点で、初期投資としては手堅い一手になることでしょう。
はい、というわけで聞いていただきました、ね、折りたたみナイフにまつわるナレーションでございました。なんかね、一本こういうなんかかっこいいナイフとかさ持ってたりとかね、デザインかっこいいやつをちょっとコレクションするとか、男の子は憧れるよね。特にその私はね、そんなキャンパーでもないし、そんなアウトドア派でもないけどさ、それに何ナイフしょっちゅう使うようなね用じゃないんだけども、けどなんかかっこいいのは、そのなんだろうね、ほんと男心よね。この多分女子やつですけどね。あとはその折りたたみナイフといえば、私の中ではね、あの皆さん多分ご存知のことでしょう、大人気漫画ハンターハンターのね、あの私の一番好きなキャラレオリオさんがね、初期で武器にしてた折りたたみナイフ。あれもね憧れる。そのスーツ姿でね、シャッつって折りたたみナイフ出して戦う感じね。マジで現実でね、あのスーツで折りたたみナイフ持ってたら相当やべえやつだけどね。ね、あのそんな、レオリオみたいになりたいトンボでございました。ここらで、ナレーションのコーナーは一旦締めまして、一旦コマーシャルをどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、始まりました。ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが今撮ってるねこの収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様に聞いていただこうというコーナーとなっております。そして今回は先月とかね、前の前とかからずっと続いております葛西臨海公園に行ってみようの第何弾3弾4弾くらい1,2,3,4 弾かなとなっております。果たしてね一体葛西臨海公園とはどんな場所なのかトンボと一緒にねワクワクしながら聞いていただければと思います。では聞いてください。どうぞ。
そしてねだいぶ近づいてきたら葛西臨海公園、これがね私が葛西に描いてたイメージそのものっていう感じの大流通の拠点ゾーン、さまざまなね自動車が大量に行き来するようなそういう流通のね要たる施設がずらーっとしてるようなねゾーンが増えてきましたね。そうこのイメージと思いました。そしてこの超流通要ゾーンを抜けるとおそらく葛西臨海公園が見えてくるんではなかろうかなと思います。来たよ。横断歩道を、ね、渡ったら見えてきました。なんか自然が急にいっぱい増えてきましたよ。ようやく葛西臨海公園ほぼ到着くらいな。もう目の前、そして目の前の道は急にヤシの木みたいな南国っぽい木が急に生えてます。そして超巨大観覧車も見えてきました。ダイヤと花の大観覧車っていうらしいですね。でかっ。公園の中にあるから視界を遮る建物とかがほとんどないからね、めちゃめちゃ綺麗に大きい観覧車が見える。すげえ。葛西臨海公園のね駅のところまで来ました。きっとこの辺が正面入り口かなと思いましたんで、あすごい、駅も目の前に噴水があって、さすが臨海っていうだけあってね水が豊富なんですかね。よっしゃ正面口到着。遠足のキッズたちもねたくさんいますね。あそしてこの公園の駐車場もめっちゃ広いな。お車でもね来やすい仕様になってるみたいですね。あすごい、あまりにね広い広いっていうのもあるだろうし、サービスセンターとかまである。すげえ、鳥さんがいる鳥類園とかもあるんだね。あと葛西臨海水族園とかなんかめちゃめちゃいろいろあるじゃん。とりあえずこの葛西臨海公園のね葛西海浜公園っていうあたり、海見えるとこ行こう。海多分今年入って生の海を見るのは初かな。カフェレストランまであんの、おしゃれ。それならもちろん家族連れもだけど、この感じだったら全然1日デートとかでも来れるぜ。全然とにかく広くて自然がいっぱい、いいね。道自体はね舗装されてて歩きやすいし、ええやんええやん。おお海だ。すげえバーベキューまでできるとこあるんだ。すげえ。あめっちゃいい匂いする、バーベキューのいい匂い。やってるやってる、いいな。こんなとこでバーベキューやるのってもうリア充だな。そう海の前にねでっかい広場もあって、結構レジャーシート引いてピクニックしてる 家族とかもいっぱいいる。いいねこれ、めっちゃいいじゃん。こんなんピクニックで来たことないよ。海も見えて自然もいっぱいあってすっげーいいじゃん。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ようやくだ、ようやくね、葛西臨海公園に、の方までね来ました。それまでずっと何西葛西とかずっと歩いてたけどね、ようやくようやく公園のとこまで来ました。まだ続きますてなわけでロケ音源でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけでこのね7月前半配信も終了のお時間が近づいてきましたが、まだまだね私が喋り足りないことを、まあ、とりあえず突っ込んでいこうかなと思っております。まあ、今ね、まあ、もう夏じゃん、7月ね、暦の上ではもう夏と言っていいでしょう、ね、勝手に何言ってんだっていう話ですけど、まあ、夏なんですけど、まあ、私毎年ね、何なんですかね、この体の何ルーティーンというか、このね季節に沿った体の変化というか、毎年大体なんでしょう、春というか春から初夏とか、このね収録をしてるあたりとかにかけて、なんかねそんなに最近ね今飲み歩いたりとかそんなにしてないから、あんまりね常にお酒飲みたいなみたいな感覚ってあんまりないんだけど、なんでかね季節的に春の後半からまあ初夏とかね、もうその夏に入るくらいの間にお酒を飲みたくなるっていうね、なんかその欲が出てくるんですよね、毎年不思議なもんでそこで、まあ、今年もね、まあ、別に肝臓悪いわけでもないし、我慢しなきゃいけないこともね何もないんで、まあ、普通に飲むんですけど、で、まあ、せっかくだからちょっと自分でね家でね飲むように買うお酒はちょっと今まで飲んでないものをね試してみようかななんて思いまして、この前あるお酒を買いまして、それがどんなお酒かと言いますと、私割と焼酎だと芋焼酎を好んで飲むことが多いんですけども、でその前多分このラジオでも喋ったことあるけど、 そのダイヤメっていうなんか お酒、そのライチみたいな芋焼酎の話をね、多分前のね、もうだいぶ前だけどした気がするんですけど、まあ、そういうのもあって、なんかそういうちょっとなんか変わった芋焼酎、そのフルーティーな感じを売りにしてる焼酎、芋焼酎っていうのが実は他にも最近なんか出てきてまして、なんかせっかくだからそういうちょっと変わりだね、飲んでみようかなと思いまして、今回ね飲んでみたのが芋焼酎なんですけど、あや響きっていう、あの彩るっていう感じに、あの響く音が響くとかの響くで、あや響きっていう、もうこれも芋焼酎なんですけど、そのラベルのところに芋焼酎なんですよ、芋焼酎なんですけど、青りんごのような香りっていう、なんだそれはと思ってうわー気になると思ってまあ基本的にねこういうの、まあ、失敗してもいいやと思って買っちゃうタイプなのでまあたものは試しだと、そのあや響きをね、あの購入してみまして、で、まあ、やっぱりそのこの前のダイヤメもそうなんですけど、やっぱりその香りとかを楽しむにはそのソーダ割りがね一番分かりやすいということで、家にね帰ってそそくさと持って帰り、炭酸水も買いあや響きを飲んでみたんですけど、いやあのね最初飲んだ時は普通に炭酸のね芋焼酎のソーダ割りかなと思ったんですよ。ただその後味というか、その最後に香る感じ、最後に鼻に抜ける感覚が、そう本当に青りんごでびっくり、そのねこれも皆さんに試してもらいたい、その青りんごと思ってさ最初飲んじゃうからさ、なんかそのね、まあ青りんごと思うけど、まあそもそも芋焼酎凝ってくる、その舌のね根元で感じる感覚がもう本当に青りんごで、え何これと思って、不思議、その芋焼酎を最初飲むのよ、感覚としては、味のね感じとしては最初芋焼酎で最後青りんごみたいな感じで何この罪悪感のない感じみたいなお酒を飲んだはずなのに最後なんかちょっとフルーティーな感じで帰れるみたいなそんなね素敵なお酒でね、あのついつい一口二口と、なんだこれはと思って飲んでしまう、そんなね素敵なお酒を発見したんでね、皆さんに紹介したいなと思って今、お話しさせていただいてます。薩摩酒造さんが、薩摩酒造さんから出てるあや響きっていうお酒で、そうね、ラベルもねおしゃれなのよ、その彩るっていう感じあるじゃん、なんかその作りの部分がさ3本シャッシャッシャッって爪痕みたいな感じのね作りなんだけど、そこの部分と響くのさ、響くっていう感じ、なんか二段構えじゃん、下が音でさ上がなんかねごちゃごちゃっとしてるじゃん、その響くの左上のところのなんか糸辺みたいなところが一緒になってんのよ、なんかあーもうこれは検索して、もう言葉で伝えるの難しいからなんか二つの感じが一個にギュッとなんか合体してる感じでね、すげえおしゃれなラベルしてます。でラベルはね結構シンプルで、なんか透明というか白っぽい感じので、黒文字でねあや響きって書いてあるんで、ぜひ皆さん試してもらいたい、そんな青りんごのような芋焼酎の宣伝じゃないけど、ご紹介でした。そんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、ね、おすすめのお酒なんかも募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。 どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。